さて、そういった趣旨の番組リュケイオン研究塾ですが、まずは最初のコーナー、私の一押しに出演していただく広島県医師会の若手役員のお一人、落ち久保博之先生にご登場いただきます。落ち久保先生、おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
落ち久保先生は広島市西区小井本町の医療法人有心会落ち久保外科循環器内科クリニックで理事長兼院長を務めておられる外科のお医者様です。落ち久保先生はこの番組の中で土肥塾堂とご一緒に私の一押しというコーナーに隔週で出演していただきます。それではここからの進行役は土肥塾堂にお任せしましょう。土肥塾堂、よろしくお願いします。
さて、落ち久保先生には世界名言の旅として各国の偉人や時代を代表する人の名言にまつわる話を聞かせてもらっています。本日の一押しはどんな人の名言を紹介してくださいますか？
はい、今日は世界中の子どもたちに愛されている絵本のアニメムーミンシリーズに登場するキャラクタースナフキンの言葉を紹介します。スナフキンは実在の人物ではなく、ムーミンの親友として絵本やアニメに登場する架空のキャラクターで、いつもとんがり帽子をかぶりコートを羽織っている旅人です。最初は英語でご紹介します。 Don't worry, we shall have wonderful dreams, and when we wake up, it will be spring. 次に日本語の訳をご紹介します。心配しなくていい、僕らは素晴らしい夢を見るから、そして目覚めたらもう春だよ。
わかりやすいですね。落ち久保先生はそのスナフキンのどこが気に入られましたか？
はい、スナフキンは理知的で物静かな大人の雰囲気があり、数多いムーミンキャラクターの中でも男性が最も憧れる人物だと思っています。おそらく彼は多くの名言を残しているだろうと考え調べてみたところ、先ほどご紹介した名言を見つけました。スナフキンは一見人間のように見えますが、実はムムリク族という妖精です。いつも冷静で知的な性格で、人に指図されることを嫌い、こよなく音楽を愛する自由な旅人です。スナフキンはまた物を所有することを嫌い、いつも持っている荷物はリュックサック一つだけです。ハゲワシの羽を刺した帽子と着古したコートを身にまとい、時にはパイプを口にくわえ、またある時は愛用のハーモニカを吹きながら曲や歌を作り、自由気ままに魚釣りをして日々を過ごしています。
スナフキンは周囲からどう思われているんでしょうか？
はい、スナフキンは友人と過ごす楽しい時間も大好きですが、一人で過ごす孤独な時間も大切にしており、暖かい季節はムーミン谷の川辺にテントを張って生活しています。ムーミン谷の住人が冬眠に入る頃、南に向けて旅立ち、暖かくなった春にまた戻ってくるという設定です。ムーミン谷やその近くに住む小さな生き物たちにとって、スナフキンは憧れの存在として書かれています。
大変興味がありますが、落ち久保先生、ムーミンシリーズの作者について紹介していただけませんか？
はい、わかりました。ムーミンシリーズの作者であるトーベ・ヤンソンといいますが、1914年フィンランドの首都ヘルシンキで生まれました。スウェーデン語系の父は彫刻家、スウェーデン人の母はグラフィックアーティストという芸術の一家の長女で、ヤンソンと二人の弟は幼い頃から自然に芸術に親しんで育ちました。
そのヤンソンはどんなふうに創作活動を始めたんでしょうか？
ヤンソンは15歳の時、雑誌やポストカードのイラストレーターとして創作活動を始めました。そうした仕事を収入で得ながら、10代後半はストックホルムで商業デザインを学び、さらにヘルシンキで美術を学び、20代になると奨学金を得てフランスやイタリアに渡って絵画技術を習得し、見聞を広めています。
このヤンソンが童話のムーミンを創作するようになったのはどんなきっかけなんですか？
はい、ヤンソンがストックホルムの工芸専門学校に通っていた10代の頃、寄宿先の親戚のおじさんが 夜中にお腹が空いて台所でつまみ食いをしたヤンスを見つけてこう言ったそうです。レンジ台の後ろにムーミンという生き物がいるぞ。こいつはつまみ食いする人間を見つけると首筋に息を吹きかけるんだ。つまみ食いを断罪する小さな生き物ムーミンの存在は家族と離れて少々遠慮がちに親戚の家で暮らしていた食べ盛りの少女ヤンセンの心に深く印象付けられたようです。ヤンソンはその時どんなに驚いたか絵日記にこと細かに書き残しています。
それが童話の主人公ムーミンにつながるわけですよね。
そうですね、はい、ヤンソンが25歳の時1939年に第二次世界大戦が始まり、ヤンソンは政治風刺雑誌に独裁者たちを痛烈に批判する風刺画を描くようになりました。ヤンソンは風刺画を描くときサイン代わりに使っていた鼻の長い生き物にムーミントロールという名前をつけ、その生き物に主題した絵を描くようになりました。1945年、戦後の混乱期にムーミンシリーズの第一作小さなトロールと大きな洪水が出版されました。ムーミンと母が洪水で失踪した父を探す物語です。粗末な想定の48ページの小冊子で、本屋ではなく駅の売店や新聞スタンドで売られていたそうです。そんなムーミンシリーズは次第に子どもたちの間で熱狂的なファンを増やしていきました。
そのシリーズは私でも知ってるぐらいですから、各方面で高い評価を得てますよね。
はい、そうです。ムーミンシリーズは文学と挿絵の両面で高い評価を得て、多くの文学賞や美術賞を受賞しています。1966年には児童文学最高の栄誉とされる国際アンデルセン賞を受賞しています。ヤンソンは1970年代から1980年代にかけてコンスタントに作品を発表し、1982年にはフィンランド国民文学賞を受賞しました。このシリーズは児童文学にとどまらず、哲学や言論、精神医学などの分野でも高い評価を受けています。作者のトーベは舞台やオペラ、アニメ、美術館、テーマパークなどに精力的に関わり、1981年、88歳で亡くなる数年前まで創作活動を続けていました。
ところで最初に名言を紹介してもらったスナフキンというのはモデルになった人物がいるんでしょうか。
はい、スナフキンはヤンソンの婚約者だったアトス・ビルタネンがキャラクターの元になったと言われています。アトスは進歩的で政治的活動に熱心で、保守的なヤンソン一家とは対照的な考えの持ち主でした。しかしヤンソンはアトスのエネルギーや知性に強く惹かれて恋に落ちました。スナフキンはこのアトス・ビルタネンの性格を色濃く反映したキャラクターと言われています。それでは最後にスナフキンの名言をもう一つご紹介します。最初は英語で言います。 One can never be truly free if one admires others too much。 次に日本語の訳を言います。誰かを崇拝しすぎると本当の自由は得られないんだよ。いかにも自由な旅人詩人スナフキンらしい言葉で、私はとても気に入っています。
大変面白い話をありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
本当に面白いお話お聞かせいただきました。土肥塾と落ち久保先生ありがとうございました。以上私の一押しコーナーでした。